アンニョンカズハセヨ、
私はラジオ
ワタラジ、こんばんは、カズハセです。
後藤です。
今回はですね、いろいろコーナーを取り入れるっていう新しい試みを、しますんで、
はい、なんかね、ラジオっぽく、
ちょっとラジオっぽく
お便り読みますか。
お便りを読むっていう、まあ一応ですね、あの映画、今日取り上げる映画は、この前亡くなられたフィリップ・シーモア・ホフマンが、アカデミー賞を取った
2005年のカポーティ、
カポーティっていう
映画について語りますが、その前に
その前にですね、実はですね、あの初のお便りをいただきまして、ダンディの回を聞いてくれた、お便りをくれた
どんよりまなこさん、
本人はあのなんか身分を隠してほしいみたいなことを言ってたんですけど、あのまあ身内ですね。
そうですね。
まあ身内ですね。あ、でもまあ、初めてお便りをいただいたんで、
メールくれたんですよね。
そうです、そうです。
読んでくれて、聞いてくれて
、お便りをくれた。
まあ、
ありがたいですね。じゃあちょっと読みますよ。
結構長いですね。
これダンディの回は何の話をしたかっていうと、自分がですね、あのダンディになるにはどうしたらいいかみたいな、回だったんですけども、
マロコさんはダンディの回聞いてないんですか。
だからね、あのレオンの回とダンディの回を聞いて、あの後藤が出てない回を2回聞いてくれたらしくて、あの後藤、ごくつぶと後藤を最初間違えてて、あれキャラが変わったって思ったらしいんですけど。まあ、じゃあ読みますよ。
ごくつぶさんと僕はまあ似た、同じようなもんですか
ね。あ、でも聞く人が聞けば
同一人物説が。ちなみに、ごくつぶさんとかってこれ毎回聞いてくれてるんですか、
聞かないよね。
多分
ね。聞かないでしょ。
自分が出た時しか聞かない、
自分が出た時も聞いてるから。
どうでしょうね。僕ね、田中さんなんかは意外と毎回聞いてくれてたりしそうな雰囲気がちょっとあるかなっていう気がするんですよ。全く何も言ってこない。
何も言ってこない。サイレントリスナー。
そう、サイレント。ナオトなんか絶対聞いてないですか。
ナオト聞いてないって言ってたもん。なんか、あの、この前の誘った時に、まだ聞いてなかったんで、今度聞きますみたいな。
何を誘ったの？
あの、コミケの後の、あの、飲み会、誘った時に、そういえば夏やった時の、サブカルの回撮った時の、まだ聞いてないかったんで。
サブカルの回はね、あれ今までで一番面白いよ
ね。そうだね。
聞いといた方がいいです、うん。
じゃあ読みますよ。
お願いします。
どんよりまなこさんからのお便りです。ダンディといえば小林薫だよ、深夜食堂見てくれよ、個人的には風間森生ですけどね、大人の色気がプンプンしてる人がダンディなんじゃないかなと思います。そのダンディの回で、あの女性と男性の一目惚れの話を、違いみたいな話をしたんだけど、それに関して、一目惚れって離婚率が低いんですよ。さらに意外なことに女性の方からの一目惚れはもっと離婚率が低いんです。実際のところ本能で判断すればうまくいくのかなと思ってしまうんですよね。
なるほどね。
それが運命とか言い出す根底なのかなと。動物の世界でもオスのが美しかったりするし、女性が本能的に選ぶとうまくいくのかもしれませんね。確かに鳥とか、あれだもんね、オスの方がね、あの、
雲とかね。雲は違う。
雲。あの、鳥でさ、すごい羽をさ、メスの前でさ、はためかすと踊るやついるじゃん。
クジャクとかもね、あれ綺麗なのは全部、オスですからね。何の話だ？
だから女性が一目惚れするっていうのは、結構本能に。
一目惚れします？したことありますか？
俺？あ、俺はあるよ。なんか久しぶりに会ったらなんかすげえ美人になってたとか、そういうのはかなり来るね。
一目惚れって初対面じゃないか。
それ一目惚れとは言わねえよ。
わかんない。どうだ
ろう。どうなんだろうね。ちなみに、レオンの回ではジョッキー風に話してましたね。まあこの回、唯一俺が一人で、カズハセが一人で喋った回なんですけど、話し方が下手っぴーで面白かったです。確かにね、これね、 改めて聞いたらひどかったね。
そうですか。
なんかね、一回撮って、うん、改めて聞いたら、これ、編集しきれないぐらい話が下手だと思って、その場で撮り直したんです。
はいはい。
だけど、相変わらずひどかったっていう。
まあでも、これ、ちょっとあれですね、うん、傷つくんじゃないですか、うん、これ。
うん、
下手って言われて、
まあ。そうはね、でもまあ褒めて、ね、もらうばっかりじゃなくて。こういう風に指摘してもらった方が、
ね、そうですね、
伸びる。
基本僕は褒めて伸ばすタイプです。
あ、そうだね。後藤はね、あんまりね、否定的なこと言わない。
だから一度その、うん、僕じゃなくて、うん、あの地元の、うん、A さんとか、うん、A さんの彼女とかの、うん、ううなんか、
あ、
A さんでしたっけ？
あ、そうっす。俺の友達で、すごい、友達の奥さんにものすごい罵声を浴びせられたことがあるんだけど。
どういうディスられ方したんですか、それは。
それはなんか、はい、自分が、うん、
この間の、
いや、でも随分前の話。
この間のゲッコさんみたいな感じですか？
あれのなんか数倍ひどい感じの。
土地柄ですかね、それは。
なんだろうね、俺がそういうね、人を引きつけるのかもしれないね。なんか言いやすいんだろうな。
職場ではすごいそんなの言われたりするんですか、
うん、職場は男しかいないから
な。じゃあ結構優しい。
いや、
いや、
まあ、
でも風間さん、女子にそう言われるのは、うん、まんざら嫌いでもない、
まんざら嫌いではない。
だから、どんよりまなこさんのこの、うん、メールも非常に喜んでると思います。うん、ヘタッピーと言われて、まあ、
今度ね、出てください、
どんよりまなこさん。みたいな感じで。
うん、そう、どんよりまなこさん、なんか、進撃の巨人と K-POP に詳しいらしいんで。
あ、そうなんですね。うん、じゃあ、頑張ってもらいましょう。
じゃあ、まあ、うん、じゃあ次はですね、じゃあ、新コーナーですよ。
お願いします。
カズハセのこれやってみた。これはですね、はい、はい、まあ、今までは一本映画を取り上げて語ったり、音楽のジャンルとか、サブカルについてとか、まあ、どっちかというとインドア系のことを話してたんですけど、まあ、ちょっと何か体験を語るっていうこともやってみようかな。
ついに、
うん、
ついに、
ちょっとアウトドアだ、ね、アウトドアなことをやってみようかなと。
何年ぶりに出たんですか？
すんごいね、久しぶりに出たわ、もう。とね、太陽が眩し
い。あれみたいになってたの、ね、トーリンみたいになってたんですね。
トーリン、ああ、そうそうそう。今日見たホビットのトーリンみたいにね、暗いところで。
まあいいや。何をやってみたんですか？
じゃあ、今日はですね、
どうでしょう。
あ、じゃあ今日は聞けば分かるから。
僕もはい、これから聞きます、うん。
じゃあ、こっからは、カズハセが一人で録音した音声を聞いてもらいます。どうぞ。こんにちは、カズハセです。カズハセのこれやってみた、新コーナーですね。今ですね、どこにいるかと言いますと、秋葉原です。秋葉原のですね、線路下のですね、ケンタッキーの横にですね、前ダンディの会で、私は紹介しました、怪しげなブランドの自動販売機、この前に来てます。今ですね、ものすごい、異様な感じでですね、ケンタッキーの前に、その、自販機立ってるんですけど、自販機のですね、本来ジュースとかが置いてあるところにですね、びっちりと、中に入ってるであろうものの写真がですね、貼り付けてあるんですけども、 PS ビータとか、任天堂 DS とかデジカメとか T シャツとかいろいろ、サングラスとか、もっとですね、なんか自分の印象ではもっと怪しげなグッチとか、フェンディとか、ブランド物が入ってると勘違いしてたんですけども、そうでもないですね。結構身の丈に合った、値段が1000円なんですけども、それなりに身の丈に合ったぐらいのものが、写真貼っつけてあります。で、実はですね、さっきもう一回買っちゃって、録音したんですけども、録音に見事に失敗しまして、もう一回撮り直そうと、1000円ちょっと無駄にしちゃったんですけども、前回ですね、買った時に、入ってたのはスマホ手袋、骨柄が手の甲についた、スマホ手袋とですね、ピンクの、iPhone 用のですね、イヤホン、ボリューム操作できるイヤホンですね。あとマイクがついたやつ。なんかすごい1000円、1000円って考えるとちょっと得しちゃったなぐらいな、感じのものが出てきて、まあ、放送的に全然面白みがなかったんで、今回はですね、できれば、任天堂 DS か、 クソみたいなのが出てきたら面白いですね。じゃあまず、1000円持って、自販機の前へ行きます。自販機にはですね、王様の宝箱からあなたの夢を探してくださいって書いてあります。じゃあまず1000円一夢1000円って書いてあるんで、1000円投入します。そうするとですね、ボタンがですね、20個あるんですよ。1個売り切れになってますね。この中からですね、自分はですね、さっきはと違うのを押しましょうか。じゃあちょうど真ん中ぐらいのボタンを押してみますよ。今押しました。落ちてきた音は聞こえたでしょうか。でこの扉が重い、腕が挟まる。さっきよりでかい箱が出てきました。大きさはですね、どんぐらいだろうな、 30×20×10 ぐらいの白い箱が出てきましたね。さっきよりでかいですよ。じゃあ早速開けてみます。どんなこれ。ポーカーセット、カジノポーカーセット、トランプと、なんだこれ、ポーカーに使うメダルですね。これなんだろうな、得したのかどうか全然わかりませんが、ちょっと重たいから期待したんですけど、トランプと、メダルでした。これでポーカーができますね。ポーカーちょっとルールよくわかんないですけど、これで夢が叶えられたのかな。ということで、今回数々のこれやってみた、謎の自販機を試してみたということで、今回、これにて、終了します。次回あるのかな。数はぜでした。はい、
はい、どうでしたか皆さん。
どうでしょうか。
なんか、あれですよね、何が当たったか気になりますよね、多分皆さんね。
そう
ね、これあれ画像アップした方がいい。
画像アップする、
ね、気になる人はブログ見てください。
私の、
僕も今現物これ見てますけど、
ね、聞いてもらった通り1回目収録に失敗しまして、
はいはい
はい、2回やったんですよ。
このグローブ、これ当たりって言ってましたけど、これ当たりですかね。
それとね、もう一個当たったんだけど、
これちょっと開けてもいいですか。
あ、いいよ。
これ風橋さんちょっと、
これでもサイズが違かったらショックだね。
なかなかこれでね、
なかなか悪くない。あ、最近ロードバイク買ったんで、
はい、
これで乗ろうか。
まあ、この手袋を、
じゃあ、あとあと手袋した
画像を、手袋してこうやってる写真を自画撮りして、それも載せてください。
はい。
で、このポーカーセットですけど、問題の。
ポーカーセット、
これはいらないですね。
どうするんだろうね、これ。
これはいらないですよ。葛飾
なかなかね、一緒の会社、
B サイレンスコーポレーション LTD って言ってますかね。メイドインチャイナ。
なかなか
カードやチップを人に向けて投げたり振り回したりしないでください。高温多湿の場所に置かないでください。
トランプ投げるなんかやつとか、なんかキャラいそうで、トランプ。
ガンビットね。
あ、ガンビット、ガンビットはちょっと使っちゃいけない感じのやつ。
まあ、でも、長谷川さんの初めてのね、ロケ。
今後何がいいかな。
何がいいですかね。で、なんか言ってたじゃないですか、その、ゲッコさんと、ボクツブさんと、話した時にどうすれば、モテるかみたいな、なんかシミュレーションするとか言うの、盛り上がってまして、僕の字でいや、いいんですけど、全然あれでなんか出てたじゃないですか、の企画がね、ちょっとなんか疑似デートとかやりましょうよ。
そうだね、
どんどん、一人でロケで、風橋さん行きやすい場所とかありますか。次ちょっとやってみたい。
やっぱね秋葉が俺好きだし、近いから、まあ、秋葉、錦糸町、そこら辺のなんか、ね、
メイド喫
茶、なんか変わった店に行こうかなと。
そう
なんかね、うさぎカフェとかね、あるらしく
て。うさぎカフェのうさぎ版
ですか。そうそうそう、うさぎカフェとか、フクロウカフェとかあるらしくて。
これなんかものすごくラジオのロケに
向いてない。
そうな、感じしますけど。
まあ、ちょっと、今後このコーナー続くのかどうか知りませんが、ちょっとね、
多分まあ続けてほしいっていうリスナーの声は上がってこないと思います。
来ないね。
なので、まあ、続けるんだとしたら、うん、それはカザフさんのその心意気一本だと思います。
う
ん、
そうね。
カザフさんがやるんなら続くし、
うん、
カザフさんがダリーとなったらもう、うん、なくなる、
うん、
いいですね。わ、
うん、
かりやすいです。
そうだね。自己完結だな。じゃあこのじゃあなんだろう、これで当てただ
から面白くないと面白くないっていう声が上がってきたらやめましょう。
あ、そうか、
分かった。面白いっていう声は上がってこないと
思う、うん、あ、そうだね。ちなみに今回当てた、グローブとリモコンマイクイヤホンと、ポーカーセット、あの欲しい方いたら差し上げますんでメールください。
これはね、これはいらないですよ。
これはなかなかね、なかなか欲しい人いないと思う。あのサインしてもいいですよ。さらにいらないか。
ちょっとね、またちょっと。
うん、なんかの
ゲッコさんになんか一言、ゲッコさんあたりに一言を数入れてほしいところです。
ああ、いや、いいんじゃないですか。これ
カズハツさんのサインつけても誰もいらない。
そういうツッコミをね、後藤君はねなかなかしてくれない。
いや、だから、まあ、これからはね、うん、まあ、思ったことを言うことにしようかな。
そうだね、
ね、
うん、なんかね、俺もね、あの、ちょっと、ね、真面目すぎるなと思って、まあいいや。じゃあ、本題に行きましょうか。ついに。
ついにね、うん、カポーティね。
これはですね、なんで、これ収録しようかなと思ったら、まず後藤くんがですね、で、このカポーティっていう、作家がですね、書いた、霊血っていう、これは何ですか、ドキュメンタリー小説。
まあ小説ですよね。まあノンフィクションノベルって本人は言ってますけど、
うんうん、これを、読んだっていうので、自分はこの、カポーティっていう映画があるのは知ってたんで、じゃあ自分は映画を読む、見るから、後藤くんはまあ小説の話をしようみたいな感じでやろうかなと、
うん、
この小説はどんな感じだったんですか。
そうですね、実際に起きた、
うん、
殺人事件を、
うん、
そのカポーティが、うん、小説にしたっていう、ね、
そもそものストーリーをまず喋った方がいいのか。
それお願いします。はい、じゃあカポーティの、ストーリーをちょっと読みますね。1959年カンザス州の小さな町で一家4人が惨殺されるという事件が起こった、
うん、
ニューヨークタイムズ紙でこの事件を知り興味を持ったカポーティは、幼馴染のハーパー・リーという女流作家とともに現場に向かうという、
うん、
まあそういうノンフィクション小説を、うん、まあ、カポーティが書いていくという、うん、書くまでの話
だ。そうだね。これは、まあ犯人は、すぐ捕まるんだよね。
そうなんです。
二人の若者で、うん。これを、要するに、カポーティは、この小説を書く前に、ティファニーに朝食をとか、結構売れっ子作家だ
よ。そうなん
です
ね。
で、行く先々で、カポーティだよ、みたいな感じで。
僕はトルマン・カポーティだとか言うと、うん、結構みんなが、っつってびっくりするような有名人で、
う
ん、
そうそう、
なんか結構歓迎された
り。そう、それをなんかうまいこと利用して、どんどん、取材をしていくんだよ。
そう、その、主にその捜査している刑事の奥さんが本好きだっていうことを知ったら、
うん、
なんかこう、有名人ってことを、バックボーンにして、こう、うん、グイグイ、ね、家庭の中まで入り込んで取材したりして。
で、その、
とにかく気持ち悪いやつ。
主演の、フィリップ・シーマー・ホフマンが、ちょっとさっき、ね、トルーマン・カポーティの、顔を、実際の顔を見てみたんだけど、その晩年の顔っていうのは、若い頃はすごい美男子だったんだけど、まあ晩年の顔っていうのはちょっと似てなくもない感じがしたね、フィリップもシーモア・ホフマン。
そうですね。
で、基本的に、オカマちゃんで、行く先々でちょっと
際どい、
ぎょっとされるんだよ
ね。そうですね。
この風邸の男は何だっていう
感じで。特にやっぱりこのカンザスが、
うん、
その南部で、
うん、
割と保守的な土地柄なの
かな。まあ、そうだろうね、うん。
っていうのもあって、
うん、
でやっぱりそのカポーティは、まあ、ニューヨークで、
うん、
ニューヨークに基本的にその活躍の場があるので、
うん、
なんかやっぱりちょっと飛んでるんですよね。
そう、
なんか田舎と都会、うん、でもまあカポーティももともとは田舎出身だからっていうので、なんかこう、うん、
であんまりいい思い出がなかったっていうのがちょっと触れてあったり、
やっぱりね、うん、僕はね小説から読みましたけど、小説だとカポーティ一切出てこない、
うん、
やっぱりそこがいいなっていうのもあるんでね、
うん、
でその映画だと小説じゃない、カポーティ自身の話っていうのがすごいフューチャーされちゃって、
うん、
まあ、なんつうんだろうね、カポーティの心、内面みたいなの、うん、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、もともと霊血は結構有名だから、みんな読んでる前、半分ぐらいは読んでる前提でっていう風に進めていくから、カポーティの、うん、まあ、ちょっとね、そこで新しいところを出したかったんでしょうけど、
うん、
なんでしょうね、そんなすっごい評価されてるほど、フィリップ・シーモア・ホフマンすげえなっていう風には、あんまり僕は思わなかったけど、
うん、まあ、
65点。
65点。これは、
あんまり面白くなかった。
ずっとボソボソボソボソうんうんって感じで喋ってて、フィリップ・シューマン・ホフマンがで、どんどんどんどん、犯人の、親しくなってくるんだよ、ね、で、まあ親しく、わざと親しくなって、ちょっと同情を、自分も小さい頃不遇だったっていうところで、ちょっと犯人に、犯人と分かり合うみたいな感じになってくるね、犯人のうちの一人と。
そうなんですよ。それでなんかまあそれ、まあなんていうか、犯人が、
うん、
犯人、もともとはその犯人が、うん、話を聞いたりいろいろ接触したくて、うん、でその小説を書くために接触してたから、
うん、
早く死刑になっちゃ困るっていうことで、
う
ん、
そうそうそう、
いい弁護士とかを雇ったりしてたんですけど、うん、なんか結局はまあ人4人も殺してるから死刑になっちゃって、
うん、
で最終的にはなんかこの死ぬってなった時に早く死なねえかなって、
うん、
結構ねの延期延期みたいになって、
うん、
それ死刑が延びる、死刑が延びると出版ができ
ない、うん、だんだんノイローゼになってくっていう下りで、ずっと最初は定期的に取材のために行ってたのに、もう用が済んじゃったら一切行かなくなっちゃって、で、最後に、死刑囚が死刑になるときに、彼は行くのかどうかみたいな感じになってくるんだけど、これは要は取材をするってことの倫理観についての映画っていうことなんだけど、
結局誰のために、何のためにやってんのだお前はっていう問題を突きつけられるんですよね、
うん、
フィリップ・シーモア・ホフマンことカポーティは、
うん、
で結局その犯人のためとかいうふうに言ってたけど、うん、結局自分が金稼ぎのためにやってるだけだろっていうことが、まあまあ、バレてきて、
うん、
そのまあ幼なじみの女流作家にもバレてるし、うん、まあ、自分でもうすうす気づいてきて、うん、やっぱり そこでの自己批判みたいなところで結構辛い状態にはなって、う
ん、そこでだんだん、罪悪感の、まあ、自分のこの作品を完成したいっていうことと罪悪感の狭間でだんだんきついことになってくっていう、
その犯人として捕まったペリーっていう男の中に、
うん、
結構自分を見てる部分もあるからあんなに惹かれたんだと思う、
うん、
それでなんていうかね、
うん、
その友情が芽生えたにもかかわらず、
うん、
早く死なねえかなこいつって、ね、
うん、
いうのが、だから非常に なんていうんですかね、
うん、
まあ、好感持ちづらい主人公ではありましたよね。
あ、まあ、それはそう、
そこがね、うん、評価されたのかもしれない。
なんか、じゃあここからちょっとオチに関する話をしますよ。最後、行くのかどうか、死刑執行を見に行くのかどうかっていうところで、結果的に何度もそのペリーが電話するんだよね、来てくれ来てくれって、うん、最後に、君に会いたいっていう感じで、でもうその当日に結局行くんだよね。で行って、2人に面会するんだけど、もう全然喋れなくて、もうかける言葉がないっていう感じで、で、やっぱそこの演技でしょ、評価されたのは。あそこでもう泣くっていう、あれが評価されたんだと思うんだけど、
そうか、
うん、ちょっとね、アクト・オブ・キリングっていう映画があってさ、去年から流行ったの。あれはインドネシアだと思うんだけど、デヴィ夫人のあの、旦那。あれをさ、クーデターで追い出した時のに、共産主義の奴らを殺せみたいな感じで、当時その国にいた、ちょっと、なんて人教的な人たち、チンピラ的な人たちが、どんどん人を殺しまくった。で今ノーノーと生きてる人にインタビューして、当時どうだったのかみたいな。で最初取材始めた頃はその人は別にそのことについて、なんていうの、後ろめたさ感じてなかったと思う。 でどんどん再現させていくんだよね、うん、その人たちに、うん、でそのうちに、そのメインで、取材してた人は実は悪夢にうなされてるんだっていうのを他の人に相談したりして、で最終的にはなんかすごいなんかその罪が押し寄せてくるみたいな感じで終わるんだけど、なんかねちょっとねそれを思い、ちょっとそういう感じの映画だなと思って、最後は罪悪感に飲み込まれるって終わるみたいな。でこの人、カポーティはこの後一作も書けなくなったらしくて、だからやっぱり、そういう罪の意識からは逃れられなかったのかなっていう気がするんです
よ。そうね、まあ、僕はそのアクトオブキリング見てないから分かんないですけど、うん、なんか別になんかあいつああいうキャラじゃないですか、うん、最初から、うん、だからなんか最後の最後で、なんかああいう風になんか友と泣いたりとかっていうことしてても、うん、こいつ本当かよっていう風に思う。
ああ、しらじらしいって思っちゃう。
それは、フィリップ・シーモア・ホフマンがうまくなかったからじゃない。もしうまかったら、うん、ここだけは本当に泣いてんだなって思わせなきゃダメじゃないですか。僕に。
僕に思わせなきゃダメ。
でも、うん、本当に泣いてんのってなんか思っちゃったんだな。まああとね、言いたいこととしては、うん、まあ別にカポーティの話別にもうあんまりないんですけど、うん、まあ小説との違いで言えば小説にはカポーティが出てこないんですよ、うん、で主役はまあその犯人たちだよね。
どういう視点で書かれてる
の？そうですね、だからいろいろな人の視点だから刑事が主役になる、
うん、ショー
があったり、主役っていうかね、まあその、一人称は刑事であったり、
うん、
その、あの、死体を発見した女の子であったり、いろいろ、いろいろなんですよ。
あ、そうなん
ですか。で、その、カポーティって一人称はないんです。
ああ、なるほど、ね。は
い。だから、ペリーっていう一人称もあるし、
うん、
その、あとね、もう一人、ペリーの相方いたじゃないですか。あの人のことも結構詳しく書いてあって、
うん、
で、もともとっていうか映画の小説のオチとしてはオチっていうか結構落としどころとしては、
うん、
2人の陳述が食い違ってるんですよ、
う
ん、そのペリーは、うん、あいつが2人殺して、うん、俺が2人殺したって言ってたんですけど、
うん、
もう1人の方は、うん、ペリーが4人殺した、
うん、
俺は1人も殺してないって言ってて、で結構ペリーに、うん、ペリー寄りの視点でカポーティずっと書いてたから、
うん、
ペリーは割といいやつなんじゃないかみたいな風に読者はまあ読んで
る、うん、さ、でも映画だとさ、あれペリーが全部やったみたいな。
そうで、うん、それは小説のオチなんですよ。
あ、そうなん
で、実は俺が4人やった、うん、最後の最後に言うんですね、
うん、
でそれはなんでそんな自分に不利になるようなこと言ったんだって言ったら、
うん、
その俺が言わないまま2人とも、
うん、
あの死刑になったら、
うん、
その相手 あいつ相方の名前なんだっけ、
うん、
キャスト見ればか、あ、ディックね、
うん、
ディック被告、
うん、
ディックの親父さんとおふくろさんはかわいそうだろって言ったんですよ。
あ、そうだ。え、でもどうなんだろう、これでもペリーもう死刑執行決まっちゃったから、ペリーがその後に自分が全部やったって言ってもディックの死刑は覆らない。
覆らないんだけど、うん、ディックが死んだ後も、うん、もしかしたらディックは人殺しだったのかなって思いながら後世生きるのと、
うんうん、
ディックは人殺しじゃなかったって言って、うん、思って生きるのではやっぱり違うから、うん、それだからつって、うん、なんかそこが、うん、その小説の中で結構盛り上がりポイントなんですよ。でそこはなんかねすごい僕は、うん、面白いな思って読んだから、
作品としてそこにオチが来る、それに対して面白い、
なんていうか ねあの映画ではあまり詳しく描かれてないですけど、うん、ペリーの生い立ち超すごいんですよ。
お
超すごいっていうか、まあ、非常に不遇で、
おどう不遇だ
なんかすっごいアル中の母ちゃんがいて、で母ちゃんがすっごい無茶苦茶だから、うん、まあ別れて、うん、父ちゃんに引き取られるんですけど、
うん、
父ちゃんもなぜかこの世で頼れるのは自分だけみたいな、なんかなんていうんだろうな。それでアラスカに行くんですよ、
うん、
それでアラスカで一人で山小屋建てて、うん、誰にも頼らずに生きるみたいな、あの北の国からの五郎みたいな生活を父ちゃん送ってて、
マジか、
それでその奴隷みたいな感じで、うん、俺はやつの奴隷だったみたいな感じで、本当にまあ生きるか死ぬかの生活を、うん、と父親と二人でアラスカで小屋一つ建てて送ってたみたいなやつで、
うん、どうなんだろうね、あの映画だとどっちかというとディックの方がなんていうの
やばいです、
粗暴な感じ、
うんうん、
ペリーの方がちょっとやさ男でちょっと知的な感じ、
そうそう、
だからディックにそそのかされたのかなと思ってたら実はペリーがやってたみたいな、うん
うん、ディックは意外と家族との関係は悪くなかったりするんですよ、
う
ん、
あ、そうなの
とかね、うん、まあそれはそれで小説がやっぱり、うん、いい、なんか、
小説の方が良かった。
やっぱりね、これまあ、まあ、ありきたりですけど、小説読んでから映画見たら面白くねえっていう、ま
あ、原作中、
ね。原作中って言うんですか。
原作中って
言うんですか。まあ、だからまあ、うん、言われてるほど映画は面白くねえぞって俺は言いたいけど、めちゃくちゃいろいろ受賞してます、
ね。まあ、なんだろうね。
まあ、一番気になったシーンはありますか？
一番気になったシーンね、なんかね、俺もね、あんま印象
残ってない。印象残ってないよね。わかる。
気持ち悪い。まあ、やっぱり、その、フィリップ・シューマン・ホフマンが終盤に泣くシーンで、俺は、これで、あの、死刑になって、で、終わっちゃったから、あら、これで終わりなんだと思って
。あの、死刑のあの場所、ちょっと嫌ですね。うん、
あの、ショベルカーで運ばれてるとか。
あ、そうでしたっけ、うん、なんか、
何にもない感じの。
こういうとこかな。
こういうとこか。殺風景だ。
マジで首吊りするだけの場所みたいな。
あれをさ、あれをさ、見るさ、なんていうの、多分仕事でさ、見届けなきゃいけないんだろうけどさ、あの人。
なんか下で神父みたいな人、
うん。あの仕事嫌だな。
あれ嫌ですね。まあいいや、このぐらいにしておきますか。
うん、じゃあ、
何点ですか、
そうね、何点、まあ、50点ぐらいか。
50点。
う
ん、低い。僕より低いですね、うん。まあいいや。
うん、っていうことでした。
は
い、
あんまり面白くありませんでした。じゃあ。
じゃあ今回は、こんなところで。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。